この振りっていうのは何ちゅうんだ、そうすると。
あれ、何、なんて言うべな、おっきい鳥だわ。放りにねえてな、人間も殺して言うんだもの、突破して。
これは、
放りにねえて言う
ん、そうそう、よくそういうのは聞こえる、聞くけどもさ、アイヌ語でそう言うけど、日本語で何と言うんだ。
日本語で何て言うんだべな。
大きい鳥だというだけで、
大きい鳥だというだけで、
本当にその形そのもののない。
子供は押さえてトンプって言うんだよ。うん、子供の盗むんだって言って、食うんだって言うもの。トンピってない。トンピってないんだ。フリニッネっていうものもある、シチカプっていうものもある。
シチカプっていうのは普通です
ね。うん、シチカプは普通の取れた。
このウェペクではこれ、ヌサコロカムイカオピウキ。
うん。カネアイアイヨウ。
金あやえをと濡れというわけだな。私は父がおり母が戻した。私は父と母に育てられ、何不自由なく一人前になった男であります。漁も上手だし、親を大切にしというわけで、ごく普通ではあるけれども、特別その雄弁とかそういうことではありませんが、まあ、普通に成長してきた一人のアイヌでした。そうやって何不自由なく暮らしておるある日のこと、近くの村で一人の男がおって、それはたくさんの物持ち、たくさんの宝物を持っておって、まあ、森なんだいといえば言えることは、その近くにフリトノというその鳥の大きな鳥、まあそれは日本語で何というのか、あるいはそのアイヌの社会での空想上の鳥なのかもしれませんが、そのフリという鳥、これはまあ日本語で分かりませんので、日本語は使えませんが、そのフリという鳥がどっさり一箇所にその住んでおる、そこのそのうちから一羽なり、一羽なりも一羽か何か、まあとにかくそれを殺して持ってこいと。そうすれば私の持っておる宝物全部誰にでもあげますよと。そして村々にそれを殺す人を募集しても、誰もそれを殺してきた者もおらない。そういう話を聞いた私の父や母は、もしそういうことであんたのところへお使いが来ても決して行ってはいけませんよと言われながらだけれども、まあ興味ないわけではない。そうしておるある夜のこと、夢を見たら、夢枕に立った神様の言うのには、私はあなたの家のヌサコロカムイだと、いわゆる外の祭壇を司る神様だと。そのヌサコロカムイだが、明日はあなたのところへお使いが来るでしょう。普通ではとてもそのフリという鳥を殺すこともできないけれども、あなたに今金の弓と金のその矢を貸してあげますと。だからこれを持って明日は行きなさいよと。その他はまあ成り行きにお任せなさいと。そういうふうに夢枕に立った神様がおり、翌朝目を覚ましてみると、まあ夢だと思っておったのが、本当にその枕元には金の弓と金の矢があったと。それを持って、まあそれを、これは本当だったんだなと思っておるところへ、隣の村からのお使いが来て、いくら誰を頼んでも全然それを取ってくれる人がおりません。今度はどうしてもあなたにお願いしたいと、うちの父から使われましたと若い者が二人来た。まあ、ゆうべ夢で知っておったので、すぐにその宝の矢、宝の弓を懐を入れると、それはそのままもう一番肌身近くに隠し込んで、そして普通の矢と普通の弓を手に持って、その男たちと一緒に行った。そうするとその隣村といっても、まあ夜夕方までかかったのか、そこへ到着してみると、 そこの親父はまあ見かけは立派な親父がおって、まあ丁重に御神というアイヌ特有の仕草で迎えられ、そしていろいろ話を聞いたら、ぜひその鳥を取ってほしいと、そうすれば私の持っておる宝物は全部あなたに差し上げますから、こういうふうに言われた。そこへ、寮に行った人たちがこう2人帰ってきた様子がある。それをまあ、家族の者が外へ出て知らせると、外で、いわゆる療養のまかないを全部解いて、昔のアイヌの礼儀としてそうなんだが、外でまあ蹴りをほどいたり、山行きの支度全部ほどいてきちっとして生えてくるのが昔のアイヌの礼儀であったわけなんですが、それをそよしピタッパと言っています。外でまかないものをほどいて生えてきた。そして私に、丁寧に、挨拶をする。その挨拶の仕草を見ても、兄である人よりも弟の方が非常に立派で、挨拶の仕方も立派に挨拶し、挨拶されながら、まあその晩はそこで泊まった。そして次の朝早くそのフリという鳥のいるところへ案内させた。でずっと遠くの方から、そのあそこだよと言いながら、だんだん近づいてみると、大きな木のいっぱい生えてる林にいっぱいや庭でなく、何十羽も何百羽もの鳥がおって、その鳥がこう羽をさすり合い、あるいはくちばしでつつき合ったりしながら、こう飛んでいるものもおれば、そこでそのただ座って、なんかまあ人間違うといえば言えるような格好でおるところへ行ったと。そこへ、その恐ろしいそのフリという鳥のいるところへ近づくと、その案内してきた男たちも、今まで前歩いておったのも全部後ろへ下がっちゃって、一人でだんだん近づいた。そこで、私は夕べ前の晩、神様から授かったところの弓矢を手に持ち直しながら、そのフリたちに、私は私自身の気持ちで来たんでなくって、その隣村の悪い、男の考え方で、あんたたちを不本意ながら、まあ一杯殺すなり持って帰るなりしたくて来たから、よろしくというふうなことをアイヌ語でこう述べながら、その弓に矢をつがえておった。そうすると一羽の鳥がすっと前降りてきたので、それに向かって矢を放すと、一羽のその飛んできた鳥の片羽の付け根からポロリと燃え落ちた。それを喜んで、本当にありがとうございました、これを持って帰れば、まあ、あの男にも話をすることができますよと、そう言いながらそれを持って、まあ急いで村へ、その夕べ泊まった村へ帰ってきた。そして帰ってきて、その親父の上、その羽を叩きつけながら、お前は欲しくて持ってきたものだよ、あんなに恐ろしい鳥のところへどうしてそういう無理なんだい、ふっかけた。そういうことを今からも続けるんであれば生かしてはおけないけれども、これからそういうことないようにと、うんと怒りながらその羽を置いたら、いや今まで何人の人に頼んでも羽毛の一本も取れなかったのに、よくまこうして持ってきた、まあ驚いたもんだ、たまげたもんだと言ってるのを尻目に、さっさと我が家へ帰ってきた。そうすると次の日に、まあどっさりその、イコロという宝物をどっさり背負って私のところへ来たけれども、イコロとかそうしたもの欲しくて私はやったものではないよ、なぜあんたたちはそういうその悪さをするのだと、そのうんと言い聞かせて返してやった。その後に、父にその話をしたら、その金の弓と金の矢は稲荷に包んでその神様へお返しをした。そして、私自身にも嫁をもらって、何不自由なく幸せに暮らし、隣村のあの悪さをする親父も死んでしまい、その後息子たちにも厳重に言って、そういうその無理難題を人にふっかけることなく、今は幸せに平和に暮らしておりますと一人の男が言いました。そういうわけだな。
そうだよ。